耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。この配信が2016年1月なんですけども、今年から適用されるマイナンバーに注目が集まっているんですが、今日はそちらではなく、僕たち日本人が昔から使ってきた戸籍に関する本をご紹介しようと思います。皆さんは無戸籍者の存在をご存知ですか？まあ、文字通り戸籍のない、戸籍に記載されていない人たちのことなんですが、日本で生まれて日本人の親から生まれて日本で育ったにもかかわらず戸籍のない無戸籍者、実は今日本に1万人以上いるとされているんです。今回はそんな無戸籍者の実態に迫った本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております井戸正恵著、無戸籍の日本人という本です。まずは著者のご紹介です。井戸正恵さん、1965年生まれ、宮城県仙台市出身、東京女子大卒、松下政経塾9期生、プロフィールとしては東洋経済新報社勤務を経て経済ジャーナリストとして独立、兵庫県の県議会議員を2期と衆議院議員を1期務めたこともあります。現在は NPO 法人親子法改正研究会代表理事、また民法772条による無戸籍児家族の会代表として、無戸籍問題や特別養子縁組など法の狭間で苦しむ人々の支援を行っている方です。でまた井戸さん自身も結婚を2回していまして、お子さんが5人いるそうなんですが、その4人目のお子さんが一時期無戸籍になってしまったという経験をお持ちです。このご自身の子供の戸籍を取得するために奮闘した経験から、これまで13年間の長きにわたり1000人以上の無戸籍の方々、またその家族への支援を続けていまして、その経験体験が本書にはかなり綴られています。そんな井戸さんの書いたこの無戸籍の日本人という本なんですが、いわゆるノンフィクションのルポルタージュみたいな感じですね。で本書は6章構成になっているんですが、書かれている内容は大まかに2つに分類できるかなと思っています。1つは井戸さんが支援してきた成人無戸籍者とその家族の実態で、2つ目が無戸籍者を生み出してしまう法律上の問題とその改正に向けての取り組み、この2つですね。でこの2つの要素を井戸さんの活動を追うような視点から読み進めていくことができる、そんな本になっています。ではですね、まあ、こちらの本を語る上でまず確認しておきたいのが無戸籍者、まあ、つまり戸籍がない人が日本にいるというお話なんですけども、まあ、オープニングでも聞きましたけど、皆さんご存知だったでしょうか？無戸籍者のうちですね、主に紹介されている、まあ、成人無戸籍者の問題は特に深刻で、この方たちはですね、義務教育を受けていないんですよね。そう、受けることができなかったんです。で、また戸籍がないため、住民票が登録できない場合も多くて、まあ、健康保険とか年金はおろか、運転免許すら取得することができないので、身分を証明するものがないんです。でそれゆえ働ける場所も限られて給料も低く、まあ、常に貧困や暴力と隣り合わせで生きている、そんな風に井戸さんは描写しています。まあ、こういった無戸籍の人はですね、井戸さんが会っただけでも1000人以上、まあ、実際はもっともっと多くの無戸籍者が日本にはいるんだそうです。さてじゃあなんで彼らは無戸籍になってしまったのか、井戸さんはこの本の中で無戸籍者が生まれる5つの理由としてまとめています。5つ順番に紹介していきましょう。1、民法772条の嫡出推定、いわゆる離婚後300日問題などの法律が壁になっているケース。 2、 親の住居が定まらない、貧困などの事情により出産しても出生届を出すことにまで意識が至らないか意図的に登録を避けるケース。 3、 親が戸籍制度そのものに反対で出生届提出を拒むケース。 4、もともと戸籍があった人が何らかの事情でそれを使えず無戸籍者となっているケース。 5、 天皇及び皇族のケース。はい、以上5つなんですが、まあ、このうち最後の3つはですね、非常に稀だそうです。まあ、5に関してはね、本当天皇陛下か皇族どちらかですし、4に関しては記憶喪失とかでですね、まあ、失踪して記憶喪失っていうかなり稀な例だそうですね。で3つ目、まあ、親が戸籍制度そのものに反対っていうのも、まあ、非常に少数だと井戸さんは言っています。で一般的に無戸籍問題とされるのは1か2のケース、 1は、まあ、法律が壁になっているケースで、2は、まあ、親がね、まあ、住居が定まらないとか貧困などの事情により出生届が出せなかったもしくは出さなかったというケースですね。で、この1の問題、まあ、法律の問題なのでこのままだとはよくわからないでしょうから、著者である井戸さんのお話を例にして解説していきたいと思います。はい、井戸正恵さんは最初の結婚で3人の子供を出産し、その後離婚をしました。この離婚調停に時間がかかり、別居期間はかなり長かったそうです。そして離婚成立後、8ヶ月後に現在の夫と再婚。すぐに4人目のお子さんを出産します。何でも井戸さんは早産の傾向があったそうで、4人目のお子さんが生まれたのが、前の夫と離婚してから265日後でした。そしてここが問題となってしまったんです。民法772条の2。婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に解体したものと推定する。つまりですね、法律上では離婚後265日後に生まれた井戸さんのこの第4子は前の夫との婚姻中に解体したと推定される。つまりその子の父親は前の夫になりますと言われてしまったんですね。で、まあ、今の旦那さんが、まあ、市役所の担当者さんに出生届を出したところ、あ、この子の父親は前の夫になるので、出生届の父親の欄は前の夫の名前にして再提出してくださいね、と言われてしまったんだそうです。繰り返しになりますけども、井戸さんは前の夫とは離婚調停が長引いただけで、離婚成立日よりずっと前から別居をしていました。まあ、なのでどう考えてもその子は前の夫の子ではないのに、法律上は前の夫の子供ということになってしまう。そして出生届が受理されなければ戸籍に登録できません。また出生届は前の夫を父として提出しなくてはいけない。すると必然的にその子供ってのは前の夫の戸籍に入ることになりますよね。まあ、当然井戸さんは出生届を提出することができませんでした。で、この問題の解決には従来の方法だと、まあ、前の夫に自分の子ではないと認めてもらうか、まあ、井戸さんと現在の夫がこの子はあなたの子ではありませんよねと確認するという、まあ、法的な手続きが必要だったんですが、これまあ女性の気持ちになってみればわかりますけども、離婚調停が長引いたその前の夫に対してこういった手続きをねまたしなきゃいけないっていうのは心情的に厳しいものがあると思うんですね。で、井戸さんの場合はまたちょっと違いますが、この本に出てくる、まあ、無戸籍者の中には似たようなケースで、まあ、前の夫が激しい DV を繰り返していたため、本当接触するだけで身の危険にさらされるなんていうケースもあったそうです。まあ、あるいはね、そもそも離婚すら成立していなかった、まあ、逃げるように前の夫から離れてきたっていうケースもあり、この辺が非常に難しい。で、井戸さんのお話、まあ、結論から言いますと、井戸さんの第4子は、まあ、前の夫を絡めることなく裁判を起こして勝訴して、戸籍を取得することができました。この前の夫を絡めることなくっていうのが非常に大きなね、ポイントだったそうなんですけども、詳しい方法についてはぜひ、この本を読んでみてください。そして、井戸さんはこういった経験から民法772条の改正に向けて活動を続けています。で、この本によれば、この法律は明治時代に成立したもので、成立当時は家制度の確立した社会において子供の戸籍を守るために機能していたのだろうというふうにされています。しかしながら、まあ、男女が自分の意思で離婚ができ、また離婚の件数も多い現代社会においてはこの法律は現実に即していないとも考えられるでしょう。で、井戸さんの場合はですね、経済的に安定していて、また法律や政治の知識も多少はあったために、まあ、子供の戸籍取得に向けて動くことができました。しかしながら、まあ、本書に登場する無戸籍者の中には、親にそのような余裕がなく、仕方なく出生届の提出を断念し、無戸籍のまま子供を育てるしかなかったというケースが散見されるんです。まあ、人によってはね、信じられないって言うかもしれません。だって義務教育とかね、検診とか受けられないんですからね。それでも育って成人になっている人っていうのは日本にいるんですよ。まあ、そしてですね、まあ、この本の中では井戸さんが実際に出会った無戸籍者たちの現在やその生い立ちなどが綴られています。で、僕がね、非常に驚いたのは彼らの年齢です。まあ、僕と同じ32歳の方とかね、27歳の方とか40歳を超えた人なんかもいまして、まあね、戸籍なんてね、まあ、たとえなかったとしても大人になればすぐに取得できるんじゃないっていうふうに思った方もいると思うんですが、まあ、現実にはですね、これ非常に難しいんだそうです。まあ、その存在が、まあ、行政に登録されていなかった人々に、まあ、戸籍を与えるということなので、彼らが 誰であるかを証明しなければいけないっていう非常に高いハードルがあるんですね。で、これについてはケースバイケースの面もありますし、この本のね、実例というのが非常にまあ学びになりますので、まあ、ぜひここで僕が語るよりも実際に本を読んでほしいと思います。まあ、成人無戸籍者が戸籍を取得するにはどうすればいいのか、また彼ら自身は戸籍がないことについてどう思っていて、どのような人生を歩んできたのか、ぜひ皆さん読んでみてください。これまであまり公になることのなかった無戸籍問題、まあ、テレビの報道でね、最近は多少、まあ、世間に知られることのあったこの問題のさらなる深い部分を教えてくれる、そんな一冊です。では書籍情報です。無戸籍の日本人、井戸正恵著、集英社より税別1700円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。なかなかね、骨太なノンフィクションだったんですけれども、まあ、読んでいてね、その無戸籍の人たちって、あ、こういう人たちなんだと思ってね、ほんと様々な人がいるんですけれども、まあ、いろいろ考えさせられてしまいました。で、この井戸正恵さんのインタビューをですね、僕ちょっと別番組で今交渉しておりまして、新刊 JP の方でね、ちょっと僕新番組のタイトルがまだちょっと確実に決まってないから、ここで告知できないんですけれども、情報があるかと思いますので、気になる方はぜひそちらの方もね、見てみてください。で、無戸籍の人たち、僕ね、同年代の方とかいたんですけども、義務教育を受けてなかったりとかもするんですけどもね、普通なんですよ、皆さん。普通の人間で、普通に、日本で暮らしてて、普通に恋をしてまた結婚したいと思ったんだけども、子供が生まれそうなのに自分の戸籍がないことを知ったっていう人がいたりとか、そもそも自分が何者なのかよくわからないけど今まで生きてきたなんていうですね、そういう人たちが多く、またその井戸さんもそれを支援するという、この、なんていうんでしょうね、ノンフィクションなんだけどドラマ性がある、そんな本になっていましたので、まあ、このあたりもですね、最初は本当興味本位でいいのにね、興味を持っていただいて、それでこの民法ってのはどうなんだっていうふうに、まあ疑問点をね、見つけていってほしいなと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。今回の配信は、集英社の提供でお送りしました。